東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
カイト先生の私立アニメ学園。この番組はアニメ大好きカイト先生がラジオリスナーのみんなにアニメの名シーンから学んだことを紹介したり、毎回テーマを決めて自由気ままにおしゃべりする番組です。前回がなんか、バレンタインがどうとかスペシャルがどうとか言ってたのに、もう3月ですということでありがとうございます。で、本当はその前回なんかその行事ごとになんか乗っかったんで、今回は3月ということでなんかひな祭り的なやつやろうかなと思ったんですけど、なんかあまりにもちょっと思い出がなくて、まあひな祭りはね、あの女の子の日なんで、まあ泣く泣く断念ということで、あの普通にお送りしていくんですけど、どうなんですかひな祭りは。みんな何してるんですか、女性の方々は。僕あの男兄弟しかいないんで、まあなんか特別な料理も出ず、なんかやることもなく飾ったりとかもせず生きてきたんで、まあちょっと羨ましかったりしますけど、今回は普通にお届けします。それでは番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレスカイトアットマークラジオ 365.net KAITO アットマークラジオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをお待ちしています。それではカイト先生の私立アニメ学園第12回放送、家族とスパイ始まります。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。アニメイシーン。このコーナーではさまざまなアニメの中から毎回一つの名シーンを厳選して皆さんにご紹介するコーナーです。今回紹介するのがもうスパイって言ったらあれしかないですけどね、大人気の、スパイファミリーを紹介します。まあ、2022年の4月から放送されてるんですけど、もうあらすじいらねえだろうっていうぐらい有名でやってまして、まあ、一応言わせてください、あらすじも。なんて言うんだろうな、まあ、スパイの黄昏っていう方がまあ主人公で、まあ東国と西国で、まあ、戦争があるってことで、その戦争を止めるために、家族を作って子供をまあ、学校にちょっと入学させなきゃいけないっていうミッションが出まして、でそのミッションをコンプリートするために、まあ子供を孤児院からこうちょっと養子としてもらってきて、で妻もこうもらってっていうところから始まるんですけど、そこで有名なキャラクターアーニャですね、子供のアーニャと、まあ、孤児院で出会って、で妻のヨルさんっていうね妻の方もまあ一応形としてまあ妻としていただいて、で仮の家族としてまあ過ごすというお話なんですけど、今さら、ね、あらすじなんか言ってんじゃねえよと、本当にアニメ見てんのかっていうぐらいちょっと有名なアニメですね。ただやっぱ言わせてください、有名なアニメはやっぱ面白いです。マイナーなのも好きですけど有名なのすごい面白くて、なんですか SNS とかでそのアーニャの切り抜きみたいなのもよく見るぐらい、見たことアニメは見たことないけどアーニャ知ってるっていう人もいますね絶対。まあ設定とかはひとまずさておき、とりあえずもうアーニャ見てるだけで成立するアニメです。もう伝えたいのはもうほんとそこだけです。もう、まあ、結構まあスパイものってかまあ戦闘ものなんで、戦闘描写戦いとかもあるにはあるんですけど、まあ、それでもあまりあるそのアーニャからの癒し もうそれだけでもう やっていきます。で、まあもともとこれはワンクール終わってすぐまあツークール目が4月から始まって10月から放送されたんですけど、それもちょっと私見てなくて、でもこれ見てないのやばいよと思って慌ててツークール目も見て、まあ、見ている途中ぐらいなんですけど、もうやっぱめっちゃ面白いですね。なんていうかこの親目線になるというか、そのアーニャもなんかどんどん成長していくんですよね。なんか自分で考えて自分で行動して、それをちょっともう見てるだけで可愛さプラス、あ、なんか成長してんなっていう気持ちになるわけですよ。あれ、これもしかして結構キモいことを結構キモいこと言ってるんですけどいやでもこのキモくなっちゃうぐらいやっぱこうドハマりするアニメで、もう名シーンっつったってもう何が出てるとこもなんか全部名シーンだわっていうぐらいなんで結構悩んだんですけど、今回は11話から厳選しました。11話でアーニャっていうのは人の心の声が聞こえるっていう超能力者なんですけど、まあ、ある日このお父さん主人公黄昏と、まあ、プールに行って、まあ、なんか、まあ、まあプール行ったわけじゃないですけどね、ボランティア活動みたいなのしてて、たまたまそこにプールがあったんですけど、ちょっと心の声がバーって入ってきた時に溺れてる声みたいなのがアーニャ聞こえてきて、ただ超能力者ってこう黄昏お父さんに言っちゃうと自分が変だから捨てられるかもしれないってことで隠してるんですけど、こう自分が超能力者ってバレないようにその溺れてる人をどうやったら助けられるかなって考えて、まあ、最終的にはもうパワープレイで飛び込むんですけど、そこのなんだろう、自分で考えてバレないようにしてるんだけど、でも人の命は助けたいって、このけなげさとアーニャのこの可愛さで泣きますね。もう本当はなんか泣くような作品じゃないんですけど、もうそこでちょっともう親目線になったらもう感動の嵐で、まあ人命救助して、まあ最後はちょっとまあアーニャも溺れちゃって助けられないってなってお父さんがこう助けるんですけど、そこもなんかこう仮の家族ですけど本当の家族に見えるみたいな最高のシーンですよね。アーニャ可愛くて、というわけで今回のアニメシーンはアーニャが超能力を使って人命救助をするシーンでした。以上、厳選アニメシーンのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
梅影飛鳥初監督作品。
続いて物意味予報です。明日から次第にもやがかかり西日本で片意味、明後日には東日本ももやに覆われ、全国的に物意味となるでしょう。なるべく外出は控えるか、日が落ちる前には帰宅を心がけてください。以上。
真面目で成績優秀な学と学校の問題児で自由な清澄、性格や友達も真逆な二人は幼馴染。
それ痛そうだけど大丈夫？
見た目だけ痛くない。
何があったの？
見てなかったのか？あの時いただろ？
ちゃんと見てないし知らない。
俺もよくわかんねえ。
学ぶ、清澄くんとつるんでるね。
神社で買ってきたの。
あまりあいつに関わるな。
腕に消極的すぎるのも、そういうの呼んじゃいそうだし。
やっぱあいつ
取り憑かれちゃうよ。
知らないとこで何してるかわかんねえな。
学ぶはできるはずでしょ。
何かに取り憑かれてるのよ。
言ってねえ。言ったところで信じないだろう。
つるむ友達は考えなさい。
本当にかわいそうなの誰だよって考えたらもういいかってって言ったら信じる。
17少年物語、2023年2月公開。僕は怖くない、君のことを知っているから。
放課後ディータイムトーク。このコーナーでは放課後のひとときに最近気になることや思いを毎回テーマを決めてトークするコーナーです。今回はちょっと最近の悩みちょっと打ち明けていこうかなと。なんかこのコーナー本当悩みばっか打ち明けてて、どんだけ悩みあるんだよってね、ちょっと自分でもびっくりですね。で、最近の悩みなんですけど、 感想がすごいってね、これですよ、これこれ。まず感想がすごくて、手がもうバッキバキ、指がもうバッキバキに割れてまして、ほんと血がすごい出るんですよ。でこのパックリ割れ、もちろんめっちゃ痛いんですけど、気づかない間に出てることとかかなり多くて、なんか手袋してる時に出したらなんか血出てるとか、あれなんか血出てんじゃんって思って見てみたら服にこう血ついてるとか、もうそれが嫌なんですよ。でなんか、まあ、汚れもあるし、なんか手袋の中に血つくとか、俺洗って取れるのかなみたいな、まあ、そういうとこもすごい嫌で、でまあじゃあハンドクリーム塗ればいいじゃんって思われがちですけど、塗ってるんすよ、ハンドクリームも。塗っててもこれもう割れちゃうんすよね、もう体質というか乾燥肌なんで。まあ、まあ、でもハンドクリーム塗って、まあ、外出るとやっぱいろいろ触れるんで、それで取れちゃうとか、手袋とかもやっぱよくするんで、それでハンドクリーム落ちちゃったりとかもあるんで、まあ、ちょっと悩みどころなんですけど。あと、まあ、次はあと唇ですよね。もう唇切れるのがもう痛すぎて、これなんか見た目とこの痛さが釣り合ってないですよね。ちょっとじゃんみたいな、切れてもちょっとじゃんって思われてるんですけど、めっちゃ痛いんですよ唇は。しかもなんか食べたり飲んだりするときが、まあ、ピークというか、もう一番痛い瞬間なんで、この至福の時間を痛みでなんか支配されるのがもうたまらないですわ。で、まあ、リップ塗ればいいじゃんってこれ思われがちなんですけど、やっぱ塗ってるんですよねリップも。ただやっぱ、まあ、食べたり飲んだりすると、まあ、それ落ちますし、まあ、なんかちょっと顔触ったりとか、うわ唇痛えなと思って触るともうそれだけでリップ落ちちゃうんで、なかなかもう治らないし、ちょっと喋ったらもう血出てますみたいな、しんどくてしんどくて。で最後に膝なんですよ、膝。もう膝僕真っ白なんですけど、乾燥で。もうこれの恥ずかしさったらもうないっすわ。なかなか見せる機会ないですけどね、この季節に膝小僧を見せないですけど、なんかこう友達と銭湯行ったりとか、なんか、まあ、ちょっとこう着替えたりとかするときに、まあ、膝出るじゃないですか。そう、膝がもうパッサパサですごい嫌なんですよね。で、まあ、ボディクリーム塗ればいいじゃないって思うじゃないですか、まあ、これから塗ろうかなと思います。それはちょっとボディクリーム塗ってないですけど。で、まあ、対策これせなあかんということで、考えたんですよね、対策を。で、やっぱまあ水分取るのが一番じゃないですか。なんか水2リットル飲むといいよって噂で聞いたんで、まあグビグビ言ってたんですけど、まあ、飲みきれはするんですけど、毎日はちょっときついぞということで、まあこれはちょっときつくて。で食べ物だとなんかレバーがすごい乾燥に効くみたいな聞きまして、まあ、得意じゃないということで、レバーね、そんななんか毎日レバー食べてますみたいな聞いたことないしなと思って、まあちょっとこれもきついんで、まあ結局今そのリップとハンドクリームで耐えてる状態なんですけど、なんかいい方法募集中です。なんか取れない方法とか、リップとかクリーム、あとなんかね、ほんと手軽にできる対策お待ちします。ただなんかその唇切れて、もう全然口開かねえじゃん、ご飯食えないじゃんってなって中、その唇が治った時の最初の食事は結構感動します。やばい口開くじゃん、めっちゃご飯楽しいじゃんってなるんで、その瞬間だけは乾燥しててもよかったかなって思ってます。はい、以上私の悩みでしたねこんなんでいいか。以上、放課後ティータイムトークのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
Please come to the radio.
カイト先生の私立アニメ学園エンディングのお時間です。コーナーごとまとめていきましょうよ。1個目が、厳選アニメシーンですね。これでは今回はスパイファミリーをご紹介させていただきました。まあなんか有名すぎて見たことないみたいなあると思うんですよ。ドラゴンボールとかナルトとかワンピースとか、なんか有名だからなんかむしろちょっと見るのはな。スパイファミリー見てください。いやワンピースとかも見てほしいですけど、マジハマると思います。スパイファミリーは設定もいいんですけどね、なんかもうアーニャ見てるだけでもうあんま設定入ってこないよってぐらいにハマると思いますんで、ちょっと夢すぎるしなって思う人も3話ぐらいまで見てください。ハマります。おすすめです。そして放課後ティータイムトークでは感想のねお話をさせていただきました。いや結構でも周りでクリームとかリップとか何にもしてないけど潤ってますみたいな人多いんですよね。羨ましい。本当に一回味わってほしいですね。この唇がもう切れる、今も切れてるんでちょっと喋るのちょっと痛いんですけど、ほっぺぐらいまで切れてますからね。まあ言い過ぎですけどね。で手も本当に気づいたら血出てたりとか、あと爪の周りのささくれのところからすごい血が出るんで、なんか持ったり触ったりするとそれに血がついちゃったりとか、悩み分かってくれる人いるかな。結構本当日本でも屈指ぐらいに僕は乾燥肌だと思うんで悩みは尽きないですけどね。はい、なんとか対策していきます。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。DJ カイト先生で検索ということですね。それではカイト先生の私立アニメ学園第12回目放送、家族とスパイ、これにて終了です。ここまでのお相手はハンドクリーム塗った後にビニール手袋して寝るタイプの DJ カイトがお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。